Early in our marriage, my wife Mary and I decided that to the extent possible,
結婚して間もない頃、妻のメアリーと私は一緒に参加できる活動をできるだけ数多く選ぶようにしていました。また予算管理についても賢明でありたいと思っていました。メアリーは音楽を愛していて、私がスポーツ観戦を過度に強調しすぎることを懸念していました。そこで彼女はお金を払うすべての活動について、スポーツ観戦を1回したらミュージカルかオペラ、またはその他の芸術的な公演を2回鑑賞することに取り決めたのです。当初オペラ鑑賞に抵抗を覚えましたが、時間が経つにつれて私の考えは変わりました。特にジュゼッペ・ヴェルディのオペラを楽しむようになったのです。今週はヴェルディの生誕200周年記念にあたります。ヴェルディは青年の頃、預言者エレミアに興味を抱いていました。そして1842年、28歳の時、バビロン王ネブカデネザルの名前をイタリア式に短くしたナブッコのオペラで名声を博しました。このオペラは旧約聖書のエレミア書、哀歌、詩篇から引用した概念を取り入れて、エルサレムの征服とユダヤ人の捕囚と束縛を表現しています。ヴェルディの感動的で心にしみるヘブライ人奴隷の合唱は詩篇137編の影響を受けて書かれた作品です。禁帝訳聖書の詩篇の序文は非常にドラマチックです。囚われの状態の間、ユダヤ人はバビロン川のほとりで涙を流した。悲しみのためにシオンの歌を歌うことさえできなかった。私の話の目的は、さまざまな形の束縛や霊俗の状態について考えることです。今日のいくつかの状況をエルサレムが陥落する前のエレミアの時代と比較してみます。この警告の声を上げるにあたり、教会のほとんどがエレミアの時代のように主にとって非常に不快な行いを義にかなって避けていることに感謝しています。エレミアの予言と哀歌は町立生徒にとって大切な聖文です。エレミアと彼の時代のエルサレムはモルモン書の最初の数章に書かれているエルサレムの時代と重なっています。エレミアは預言者リハイと同じ時代の人でした。主はエレミアの4人について非常に劇的にこのように伝えられました。私はあなたをまだ母の胎に作らない先にあなたを知り、あなたがまだ生まれない先にあなたを性別し、あなたを立てて万国の預言者とした。リーハイはこれと同じ別の召し、使命、責任を主から受けました。リーハイが召されたのは青年の時ではなく熟年の時でした。当初リーハイは警告の声を発しましたが、エレミアと同じメッセージを忠実に宣言した後に、主は家族を連れて荒野へ出ていくように命じられました。そうすることによりリーハイは自分の家族だけでなく全ての民を祝福するようになったのです。エルサレムが滅亡する前の数年の間に主がエレミアに告げられたメッセージを忘れることができません。主はこのように言われました。私の民はその栄光を益なきものと取り替えた。生ける水の源である私を捨てて水溜めを掘った。壊れた水溜めで水を入れておくことのできないものだ。エルサレムに住む人々に降りかかる災いに関して主は次のように悲しみを表現されました。彼らにとって借り入れの時は過ぎ、夏も早終わった。しかし彼らはまだ救われない。神は男性も女性も善悪を自由に選択することができるように計画されました。悪を選択することが国や文化の風潮の大半を占める時、この死すべき世の人生と来たるべき世の人生の両方において重大な結果を招くことになります。人は有害で常習性のある物質だけでなく、義にかなった生活から引き離す有害で依存性のあるさまざまな思想で自らを束縛したり霊俗させたりすることがあります。真実の生ける神を礼拝することをやめ、富や名声あるいは不道徳で不義な行いをするなどの偽りの神々を礼拝するようになると、全く知らない間に顕在化する束縛を受ける結果となります。それには霊的、肉体的、知的な束縛が含まれ、時には人に崩壊をもたらします。エレミアとリハイはまた義にかなった人々が主の教会と王国を確立し、散乱したイスラエルの民を集める主の助けをしなければならないと教えました。これらのメッセージは繰り返され強められて、何世紀にもわたって全ての神権時代に伝えられました。それはこの最後の神権時代におけるイエス・キリストの福音の回復の中心的なメッセージでもあるのです。 10部族を含むユダヤ人の捕囚とイスラエルの部族の散乱は福音の回復において考慮すべき非常に重要な教義的要素です。失われた10部族はイスラエルの北の王国の一部を形成し、紀元前721年に捕らわれの身となってアッスリアに連れ去られてしまいました。彼らは北の国々に行ったのです。信仰箇条第10条にはこのように書かれています。私たちはイスラエルの文字通りの集合と十部族の回復とを信じる。私たちはさらに主がアブラハムと交わされた契約の一部として、アブラハムの血統を受け継ぐ者だけが祝福を受けるのではなく、地上のすべての民が祝福されることを信じています。ラッセル・M・ネルソン長老が話したように、集合は物理的な場所の問題ではありません。個人の献身の問題なのです。人々は教理を離れることなく主を知るようになります。私たちの教義は以下の通りはっきりとしています。主はイスラエルの十二部族をその不義と廃藩のように散らし苦しめられた。しかし主は選ばれた民をこのように国々の中に散乱させ、それによってその国々に祝福をもたらす機会とされた。この悲劇的な時代から価値ある教訓を学ぶことができます。束縛につながる罪や反抗心を避けるために、自分の能力の範囲でできる限りのことを行うべきです。私たちは義にかなった生活をすることが、主の選民を呼び集め、文字通りイスラエルの集合のために主と共に働く前提条件であることも理解しています。束縛、従属、依存、隷属にはさまざまな形があります。文字通り肉体的な奴隷状態である場合もあれば、私たちの成長を妨げる可能性のある道徳的な選択の自由の喪失や欠如である場合もあります。エレミアは不義な行いや反抗心がエルサレムの破壊をもたらし、バビロンに捕囚された主な原因であることを明らかにしています。その他の種類の束縛も人の霊にとって同様に破壊的なものです。道徳的な選択の自由は様々な方法で乱用することが可能です。現代社会において特に有害な4つの事柄について話します。第一に、選択の自由を損ない、道徳的な信念を否定し健康を壊す依存症は束縛をもたらします。薬物、アルコール、不道徳、ポルノグラフィー、ギャンブル、借金苦、その他の苦しみの強い影響力は束縛状態にある人や社会にほとんど押し量ることができないほどの重荷を負わせます。第二に、本質的に悪ではないにしても熱中や愛好により大切な時間を浪費してしまう場合があります。それがなければ得高い目的を達成するために時間を使うことができるのです。それにはソーシャルメディア、ビデオ、デジタルゲーム、スポーツ、レクリエーション、その他たくさんのものの過剰な使用が含まれます。ほとんどの文化圏で私たちが直面している最も大きな課題の一つは、どのようにして家族のための時間を確保するかということです。勤務先の法律事務所で教会の会員が私一人であったとき、ある女性弁護士が3個のボールを同時に空中に上げている曲芸師のようにいつも感じると打ち明けてくれました。一つ目のボールは法律の仕事、二つ目のボールは結婚生活、三つ目のボールは子供たちでした。彼女自身のための時間はほとんど諦めていました。最も心配していたのは、ボールの一つがいつも地面に落ちていることでした。そこで、みんなで集まり優先順位について話し合うことを提案しました。まず、私たちが仕事をする基本的な理由は家族を支えるためであるという結論に達しました。そして多くのお金を稼ぐのは家族ほど大事ではないということでも一致しましたが、能力を尽くし顧客のために働くことは不可欠だとも確認しました。また仕事中にしている不必要なことや家族のために時間を取るための妨げになっていることについて話しました。職場で時間を過ごすプレッシャーの中で必ずしも必要でないことはないだろうかということです。職場の男性と女性の両方が家族にとって好ましい環境を作ることが私たちの目標であると確認されました。家族の時間を守る最前線に立ちましょう。第3に、私たちの時代で自由を失う最も一般的な原因は、過去の歴史に見られるようイエス・キリストの福音と相入れない思想や政治的な信念です。福音の真理を人の哲学に置き換えると、救い主のメッセージの平易さから私たちを引き離してしまうことになります。使徒パウロがアテネを訪れた時、彼はイエスの復活について教えようとしました。使徒行伝から読んでみます。一体アテネ人もそこに滞在している外国人も皆、何か耳新しいことを話したり聞いたりすることのみに時を過ごしていたのである。パウロのメッセージが新しいものでなく単純な宗教的内容であると民衆が理解したとき、彼らはそれを拒否しました。 このことは福音の真理がしばしば拒絶されたり歪曲されたりして、もっと知的な魅力があるように変えたり、現代の文化的傾向や知的な考え方に合わせるようにする現代の風潮に類似しています。私たちは注意していなければこれらの傾向の虜になり、自分を知的な束縛の中に置くことになります。現在女性の生き方について多くの意見があります。それは大抵互いに食い違っています。特に懸念されるのは、子どもたちの母親、教師、養育者、友となるために必要な犠牲を払うことを選択した女性を批判したり軽視したりする考え方です。数ヶ月前、一番年下の二人の孫娘が訪ねてきました。別々の週末に一人ずつです。私は家にいたので玄関で出迎えました。妻のメアリーは別の部屋にいました。二人ともハグした後に、二人の娘はほとんど同じことを言いました。あたりを見回してから、私、おばあちゃんの家が大好きなの。おばあちゃんはどこ？孫娘には言いませんでしたが、心の中で思いました。ここはおじいちゃんの家ではないの？しかし、子供の頃、家族でおばあちゃんの家に行った時のことを思い出しました。聞き慣れた歌の歌詞が心に浮かんできました。川を渡り森を抜けておばあちゃんの家に行くんだ。さて、私が女性に開かれた教育やその他の機会を非常に喜ばしく思っていることを明白にお伝えしたいと思います。文明の利器により女性に求められた骨の折れる仕事や家事が世界の至るところで減っているという事実や、女性があらゆる職業や学問に素晴らしい貢献をしている事実を尊重しています。しかし、子どもたちが母親、祖母、または子どもたちを養い育てる人々と持つ特別な関係の弱体化を社会が容認するなら、私たちは後悔するようになるでしょう。第4に、誠実に守っている宗教的な原則から引き離そうとする力が束縛を招く結果になります。人に最も不快な感情を起こさせることは、自分の行動に関して神に報告する責任があると感じている義にかなった人々が、その良心を踏みにじるような行動を強いられる時です。例えば、良心に反して堕胎を行うか、仕事を失うかの選択を迫られる医療従事者の場合などです。私たちの教会は同じような考え方を持っている人々でつながっているとはいえ、比較的少人数の集まりです。社会全体を変えることは難しいでしょうが、私たちを取り巻く道徳的な文化を改善するように働かなければなりません。あらゆる国の末日生徒は良い市民となって市民の行事に参加し、政治や法律の問題を研究し投票する必要があります。しかしながら、私たちの基本的な協調点は、私たちの家族と次世代を担う子どもたちを守るために必要な犠牲を常に払うことでなければなりません。その多くはまだ重い依存症や間違った思想の束縛を受けていません。リハイとエレミアが経験したエルサレムに非常によく似た世の中から彼らを守る助けをしなければなりません。さらに、私たちは彼らを備えて神聖な誓約を交わして守り、主を助けて主の教会を確立する中心的な働き手となり、散乱したイスラエルとあらゆる地に存在する主の選民を集める必要があるのです。教義と誓約の美しい聖文にはこう書いてあります。義人はすべての国の中から集められ、永遠の喜びの歌を歌いながらシオンに来るであろう。私たちに求められているのは、あらゆる種類の束縛を避け、主の選民を集める助けをなし、次世代を担う子どもたちのために犠牲を捧げることです。私たちが自分を救うのではないことをいつも思い起こさなければなりません。私たちは救い主の愛と恵みと贖いの犠牲により自由になるのです。リハイの家族が荒野に逃れた時、主の光によって導かれました。もし私たちが主の光に対して忠実で、主の戒めに従い、主の功徳に頼るなら、主は人を救う力を備えておられるので、私たちは霊的、肉体的、知的な束縛を避けると同様に、自らの荒野をさまよう愛歌を避けることができるでしょう。私たちが束縛の状態やシオンの歌を歌うことさえできない状態から来る絶望と悲しみを避けることができますように。イエス・キリストの御名により。アーメン。